お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二ヨハネの手紙1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二ヨハネの手紙の学びをしていますが、自分の方にやってくるすべての人を愛すべきであるという現代の愛という考えは、神様の御言葉の中にはありません。ヨハネがここで愛のことを語るとき、彼はこれが神様の家族の中での愛であることをはっきりと示します。私たちはこのことについて十分に気をつける必要があります。なんならとても多くの人々がアガペー、聖書の中に書かれている無私の愛の愛をセックス以外の何者でもないと解釈しているからです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある日の朝、私たちのラジオミニストリーを通して主を知るようになったご婦人からの電話を受けました。彼女は私に次のように言いました。マギー博士、私があなたのことを愛していることを知っていただきたいんです。それから彼女は次のように付け加えました。私が男女の愛のことについて言っているのではないことを理解してくださいね。私が言っているのは、私は自分をキリストに導いてくれた方として、主にあってあなたを愛しているということなんです。もちろん私はその意味を理解しました。ヨハネがここで語っているのは、そのような種類の愛のことなのです。この神様の家族の間での愛が、今日教会の中で実践される必要があります。信仰において、ファンダメンタルな教会であるという評判を立て上げた多くの教会が、今こそ兄弟たちの間で、このような愛を示す時だと思います。そしてその愛はあなたの生活の中にも、そして私自身の生活の中にも必要なのです。でもこの愛は決して干渉的であるべきではありません。私たちはこの愛には神様の家族という枠があるということを理解する必要があります。ヨハネの時代と同じように、今も異端者たちが出てきます。その人たちは廃教者です。実際反キリストなのです。つまりその人はキリストの神性を否定します。ヨハネはそのような人に対する接し方について、次のようにきっぱりと述べているのです。そのような人々の一人がやってくるときには、その人に愛を示すべきではありません。彼をもてなすことさえすべきではないのです。さて、第二ヨハネの手紙の本文に入りますが、ヨハネの第二の書簡のメッセージは、ヨハネが第一の書簡で言ったことに関する正しい見解を持つためには不可欠です。彼はここでクリスチャン生活の両極性である真理と愛とを扱っています。ヨハネは真理と愛とが衝突したとき、どちらが優勢であるべきかという質問に答えます。第二ヨハネの手紙一節。長老から選ばれた婦人とその子供たちへ。私はあなた方を本当に愛しています。私だけでなく、真理を知っている人々が皆そうです。 この箇所についてマギー博士は次のように述べています。第二ヨハネの手紙は長老から選ばれた婦人とその子供たちへ宛てて書かれた個人的な手紙です。長老というギリシャ語の言葉はプレスブテロスという言葉で二重の意味があります。これは年齢を指して老人のことを意味するか、あるいは牧師か教師という教会の中での職務を指しています。私はヨハネが主に自分のことを長老と呼ぶのは教会の中での自分の職務のことを言っているのだと確信しています。ヨハネは同時に今は自分が老人になったという事実も暗に意味していると思われます。実際彼はこの手紙を書いている時には90代になっており100歳に近づいています。ヨハネがここでは自分の使徒としての職務を必要としてはいないことに注目してください。その理由は明らかだと思います。彼が手紙を書いている相手は彼の権威を受け入れているということです。ヨハネはここでは自分のことを長老と呼んでいるだけです。またここには選ばれた婦人とその子供たちへと書かれています。エレクタ、選ばれたと訳されているこの言葉は教会の中の立派な婦人を指しているか、あるいはヨハネの念頭にあったのは地域教会自体であった可能性もあります。またその子供たちはその女性の実際の子供たち、あるいは教会の霊的な子供たちのどちらかです。これらはどちらとも解釈することができます。私は個人よりもむしろ一般的な教会と今日の教会に適応しながら教会を強調します。私が教会というとき、特定の地域教会や特定の教団を考えているのではなく、主イエス・キリストにある信者の全体としての集まりのことを考えています。この書簡は何世紀にもわたって教会にとって意味のある書簡でした。そしてここに書かれていることは教会の中でとても生産的です。現代の教会はあのように愛を強調してきているのですから、私たちはこの短い書簡によって自分たちを整え、愛とは何であるかという的確な見解を持つ必要があると思います。またここには、私はあなた方を本当に愛していますと書かれていますが、英語訳では真理のうちに愛していると訳されています。イントロダクションの中ですでに申し上げたように、この書簡では真理が強調されています。真理という言葉がこの書簡の鍵となる言葉なのです。クリスチャンの愛は真理を持っている神様の家族という枠の中でのみ表現することができます。ここでの真理は神様の御言葉であり、同時に御言葉のうちに明らかにされている主イエス・キリストご自身です。ですからこの箇所は、私が真理のうちに愛しているというふうに訳すのが的確なのです。ヨハネはここで二つのことを語っています。一つは、彼の愛の対象はキリストにある純粋な信者でなければならないこと。そして二つ目は同時に、その人がここで純粋にこのことを断言し、自分の愛を表現することは、ただの経験ぶった決まり文句をつぶやいているのではないということです。ここには、私だけでなく、真理を知っている人々が皆、そうです、と書かれています。ヨハネはここで信者の集まりの他の人たち全部を含んでいます。彼らもまたこの教会、 あるいは教会の中のこの特別な婦人をその素晴らしい証のゆえに愛していました。第二ヨハネ二節。このことは私たちのうちに宿る真理によることです。そして真理はいつまでも私たちと共にあります。このことは真理によることですと書かれていますが、英語訳では真理のためにと訳されており、真理を擁護することを意味しています。私たちは真理を擁護しなければならないということを理解する必要があります。神様の真理のため、そして神様の御言葉のために私たちは立ち上がる必要があるのです。多くのいわゆる保守派と呼ばれる人々は自分たちが教えたり説教したりすることで利口になろうとしてとても洗練されてよなれした手法を取り入れてきました。彼らは準備ができていない状態で出てきてそのような手法を取り入れてきたことをありのままに語ることはなくそのことをもてあそびちょっと利口なスローガンを作り上げます。スローガンには大賛成ですが、要点は真理ははっきりと語られる必要があるということです。マギー博士はここでご自分の経験を次のように述べています。数年前私はある教師と興味深い遭遇をしました。彼の弟子から彼はある教理を信じてはいないと聞いていたので、私はそのことについて彼の意見を引用しました。その結果その人物は私にとても立腹しました。もし私が間違っていたのなら、彼にはそのように腹を立てる権利がありました。そこで私は彼に言いました。このことをあなたに明確にしていただきたい。もしあなたが、ただ私に手紙を書いて、ご自分が信じていることをはっきりと示してくださんなら、私は喜んであなたに謝罪しますよ。ところが彼は、そのような種類の手紙を書く代わりに、彼がこれこれの教理を信じていないと私がほのめかしたことに対してさえ、自分はとても怒っているという内容の手紙を書きました。そこで私はもう一度彼に、このことを解決するのには、ご自分が何を信じておられるかをはっきり書いてくださるだけでよいのです。という手紙を書きました。そしてそのページの下の方に、私は線を引いて何々を信じている。二つ目は、私は同じく線を引いて何々を信じていないと書いて、彼が返事をするのがとても簡単なように空白を残しておきました。そのことが彼をとてもイライラさせ、私はもう一通の手紙で一撃を食らいました。そこで私はもうこのことをやめてしまいましたが、後になって彼が私の質問に答えてこなかった理由がわかりました。彼は実際に私が質問した教理を信じてはいなかったのです。でも彼は自分の不信を覆い隠そうとしたのでした。私は彼が信じていることのためには彼を尊敬しただろうにと感じています。私はたとえそのことが私が信じていることとは違っていたとしても、私はその人が信じていることのゆえにその人を異端者、あるいは廃教者と考えるようなことはしなかったでしょう。でも私は自分が確かに何を信じているのかをはっきりさせることがないという彼のやり方を尊敬することはできません。またここにはこのことは私たちのうちに宿る真理によることです。そして真理はいつまでも私たちと共にありますと書かれています。神様に感謝することには、私たちは永遠に真理を持っているのです。政治家を信じることも、 大学の教授を信じることも、科学者を信じることもできないような今の時代、信じることができるお方がいるというのは素晴らしいことです。そのお方は、主イエス・キリストです。私たちのうちに宿る真理と書かれていますが、神様の御霊の内住によって、これらのことを私たちにとって現実のものとしてくださるのです。また、そして真理はいつまでも私たちと共にありますとありますが、真理は変わることはありません。不変なのです。次のように言った人がいます。真理であることは新しいことではない。そして新しいことは真理ではない。とても多くの一般論のように、もちろんそこには一部の例外もありますが、普通このことは真理です。3節では、ヨハネはパウロやペテロやヤコブ、そして自分の他の挨拶ともちょっと違った挨拶を取り入れています。第2ヨハネの手紙3節。真理と愛のうちに、父なる神と御父の御子、イエス・キリストからの恵みと憐れみと平安は、私たちと共にあります。ここにははっきりさせておく必要のある言葉が3つあります。意味においてそれらすべてが同じことに当てはまるという意味では、本当にはそれほど大きな違いがないのに、その3つは違っています。その3つの言葉は、愛と憐れみと恵みです。ヨハネはここでの自分の挨拶の中に、憐れみという言葉を使います。神様の愛と憐れみと恵みの違いは何でしょうか。エペソ人への手紙2章の4節から5節には次のように書かれています。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。この聖句はとても素晴らしい聖句です。なぜならここには三つ全部の言葉が組み合わされているからです。パウロは神様は憐れみ豊かなお方であり、私たちへのその大きな愛のゆえに、恵みによって私たちを救ってくださったと言っています。神様の愛とは何でしょうか。神様は愛なのです。まだ何も創造されていない時から神様は愛でした。あなたは、では神様は誰を愛していたんですかというかもしれません。そこには三位一体が存在していましたし、私たちは父なる神様と御子なる神様との間に愛が存在していたことを知っています。このことについて、ルイス・スペリー・シェーファー博士は次のように書いています。神様が憐れみと恵みとを働かせようと望まれる前から、神様のうちには愛が存在していた。つまり愛とは神様のご性質です。愛は神様の属性と呼ばれているものです。神様は愛です。でも興味深いことには、神様の愛は決して罪人を救うことはありません。神様の愛は神様を憐れみと恵みの方向に動かします。神様の愛が神様に憐れみと恵みを働かされるように仕向けるのです。さて、それでは、憐れみと恵みの違いは何でしょうか。シェーファー博士は、とてもはっきりと次のように表現しています。一方、神様のうちにある憐れみは、滞りなく、罪深い人間の必要を満たしてくださる。神様は憐れみ豊かです。なぜ神様は憐れみ豊かなのでしょうか。なぜなら神様は愛だからです。そして神様が愛であられるので、憐れみによって罪深い人間の必要を満たしてくださるのです。でも、憐れみも人間を救うことはありませんでした。再びシェーファー博士の言葉を引用します。 神様のうちにある恵みは、人を救うために自由に行動する。なぜなら、聖であることのすべての要求は満たされたからである。今日神様は自由に恵みによって行動されます。あなたは神様に何一つ差し出すことのできない罪人なのです。私たち人間は神様にお捧げするものなど一つも持ってはいません。でも今、恵みとは神様が失われた罪人であるあなたのところに来られて、次のように言われることを意味しています。私は愛であり、憐れみ豊かである。私はあなたを愛している。そして私の憐れみによって、私はあなたのために救い主を用意した。さて、もしあなたが主を信じるのなら、それはエペソ人への手紙2章の8節でパウロが述べているように、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。これらの言葉の間には、わずかな区別しかありません。しかし違わないことの中にも違いはあります。救いはすべて神様の愛から生じていますが、でも神様はご自分の愛、あるいは憐れみによって人をお救いになるのではありません。結局のところ、私たちの神様は聖なる神様であられ、聖書はヨハネ3章の16節で次のように述べています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。ご覧のように神様は実にこの世を救うほどによう愛されたのではないのです。そのようにはされませんでした。神様はご自分の憐れみによって世のために救い主をお与えになるほどによう愛されました。ですからこそ今神様は恵みによって世をお救いになることができるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は真理の枠の中で表現された愛というテーマで、第二ヨハネの手紙一節から三節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。